説教平和の道を知らない石橋牧師です。
新聞赤旗というのがありまして、インタビューを受けまして、原稿が送られてきて、これを構成して送っておきました。いつ掲載されるんだろうと思っておりましたら、先週の木曜日に山中律子さんが新聞赤旗をもらったと言って祈祷会の時持ってきてくれました。ああそれで掲載されたんだと思って改めて見たわけでありますが、山中律子さんはとても気に入ってくれて、今それをコピーして配りまくっています。玄関に置いてあるのは私ではありません。あれは山中さんの仕業です。ただすごく気になることは私の写真です。インタビューをする記者と写真を撮る記者が2人いらっしゃって、何しろ私の写真を撮りまくっていたわけです。だからその写真の中で最もいい写真が掲載されるんじゃないかと思ったんですが、実際に見ると最も醜いやつが掲載される。私はこんなに醜くない、しかもこんな老人ではない。まあひどい写真なんです。ただ新聞のそのインタビュー記事の中の流れの中で私が発言したことを見事に表現している写真ですので、それは素晴らしい技術を持った記者の、記事だというふうに思いました。写真だと思いました。ただですね、あれほど醜くないわけですよ。1944年って、誕生日が書いてありましたが、年数が書いてありましたが、何しろ一言で申しますと非常に醜い老人。私はこんなに年を取ってない、というふうに思って、なぜこんな話をするかというと、多分あそこの廊下の時にその階段のところに、掲載しておきましたので、それを見たらなんだ同じじゃないかと、多分越谷教会の教会員は意地悪ですから言うと思います。しかし私はあんなに醜くはない。年も取ってないと抗議したいところなんですが、なぜこんな話をするかと申しますと、人間ってのは自分のことが本当に分かってないということを言いたいわけです。なんだってことは頭ぶるつく。自分のことを本当には分かっていない。自分のことを本当に分かっていないから自分の本当の生き方ができないで苦しむ、そういう生き方をしているのが私たちではないか、写真を見ながら自分自身反省させられたわけです。自分のことをどうしたら本当に知ることができるのか、それが今日のロマ書でパウロが語っているところです。私はどうしたら自分のことを本当に知ることができるんだろうか、そして自分のことを本当に知ったときにどうしたら自分らしい生き方ができるんだろうか、その私の問い、そういうその問いに対してその出発点からパウロは私に語っている。それが今日のパウロの言葉であります。罪ということが出てまいります。教会は罪罪と言って、もう二言目には罪だと言って、嫌気をさしている方もおられるかもしれませんが、私の出発点は自分のことを本当に知ること、神の前に私がどういう存在であるかということを知ること、そして神様が私を見つめる目ということにおいては平等である、分け隔てなさらない、そこから自分の本当の姿を見つめていく、知っていくこと、それが本当に重要なこととして、もうそれは命ということにつながる人生、そのことの絡みの中で私たちに教えている それが今日のパウロの言葉であります。9節を見ていただきますと、ではどうなのか、私たちには優れた点があるでしょうか。全くありません。すでにしてきたようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。罪のもとにあるわけですからどうにもなりません。私たちは罪のもとにいる存在、どうにもならない罪のもとにある存在であることをパウロは強く指摘するわけであります。そのことにおいてはギリシャ人もユダヤ人もない、私たちもない、みんな同じ罪のもとにあるということが語られてくるわけであります。私たちはここで正しい者はいない、一人もいないとパウロは語っているわけでありますが、この正しい者はいない、一人もいないと自分の罪を直視することから、私たちの人生が、私たちらしい人生が導かれていくということが教えられていくわけであります。そのことにおいては、若い人も年老いた人も全く同じであります。年を重ねていく、死に近づいていく、自分の中から力が失われていく、そして若者はいいなって思う思いがあるかもしれません。若さからの別れ、辛いものであります。しかしながら同じである、若い人も年老いた者も同じである。そのことが強調されながら、私たち一人一人の生き方がどのようなものでならなきゃならないか教えられていくわけであります。もう一度9節から10節と読んでいきたいと思います。ではどうなのか、私たちには優れた点があるでしょうか。全くありません。優れたところが点があるでしょうか。全くありません。私たちはそうは言ってもと思うわけであります。私は特別だと思ってしまうこともあるわけであります。他の人とは違うと思ってしまいます。そして自分を誇るということが起こってまいりますし、神との関係の中で生かされたにもかかわらず、神とは無関係のように神のことを語りながら、いや私は一人で生きている、一人で歩むことができていると自分を誇示する、そのような私たちの姿を思うわけでありますが、パウロは私たちには優れた点があるでしょうか、全くありませんと人間の本当の姿を厳しく指摘していくわけであります。すでにしてきたようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいないと語られていくわけでありますが、この実節の2行目からずっと語られているこのところの言葉は厳しい言葉であります。人間の罪がどういうものであるか、私の存在がどういう存在であるか語られてくるわけであります。非常に強い激しい言葉で、到底聞くことができないと思えるような言葉で、私の本当の姿が示されてくるわけであります。見ていきますと、悟る者もなく神を探し求める者いない、道に迷い誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼の喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある、口には呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある、彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神の恐れがない。 神への恐れがないと語られてくるわけであります。これは全てが旧約聖書の引用であります。お手元の印刷物にはどの箇所がどの聖書旧約聖書の箇所の引用かということが、記されてありますので、それをご覧いただきたいと思います。詩編14編の1節から3節、詩編5編の10節と139編の4節、詩編10編の7節、イザヤ書59章7節から8節、詩編36編の2節、もういずれも人間の罪の深み、その悲惨が、語られているところであります。これはパウロがこのようにつなぎ合わせて旧約聖書の言葉をつなぎ合わせて語ったということではなくて、ユダヤ人たちの中にすでにこのように、伝承として、罪とはこういうものだと旧約聖書の言葉をつなぎ合わせて、語り継がれてきたというものであることが研究者によって示されています。すなわちユダヤ人たちは自分たちの罪がどういうものであるか、その悲惨な姿を語ることができた、人々に示すことができた。しかし神への恐れがないわけであります。自分たちは違う、このように自分たちの人間の罪を鋭く指摘することができる、自分たちは違う、こんな思いが膨らんでいくわけであります。罪を指摘するということにおいても、自分たちは罪を知っている、他の者たちは知らない、自分たちは他の人よりも優れていると、誇るわけであります。自分が語っていることとやっていることが違う、言っていることとやっていることが違う、その矛盾に気づかない、どこまでも神への恐れを失って自分をひけらかしている人間の姿、ユダヤ人たちの姿、またギリシャ人も自分たちは文化的に優れた存在だと誇る、神を忘れて自分を誇り、自分は違うと生きている人間の矛盾した姿が示されてくるわけであります。11節のところを見ていただきますと、悟る者もなく神を探し求める者いない、神の言葉は神は語られています。自分たちは割礼があり律法がある神からの言葉を持っていると神について語るわけであります。神について語っているけども、神を探し求めるものではない、真剣に生ける神を求めるものではない、ものではない、どこまでも自分の追求、自分が胸を張って生きているそのことを引き裂かす、神への恐れがない、ユダヤ人の姿、ギリシャ人の姿、私たちの姿が示されてくるわけであります。12節を見ていただきますと、道に迷い誰も彼も役に立たないものとなった、善を行う者はいない、ただ一人もいない、役に立たないものとなったというこの言葉は、食べ物が腐ってしまう、そのような意味として取ることもできます。腐ってもたいという言葉がありますが、腐ってもたいというのはたちの悪いものであります。自分はたいだと思っている、しかし腐っていることに気づかない、そしてたいだと胸を張りながら人々に毒を、害となるものを態度で言葉で語っている、人間の悲しさが示されてまいりますが、ここで役に立たないっていうのはそういう意味であります。神の民だと誇りながらも 内実は言ってることとやってることが違っている。言ってることは素晴らしいことを言ってるけども、やってることは全く矛盾なことをして、矛盾に満ちたことをしている。平らと言いながら毒をまき散らしている、立法学者、ファリサイ人、ユダヤ人の問題が指摘されてくるわけであります。それはユダヤ人だけの問題だろうか。ギリシャ人も私たちも全く神の前には同じことをしているのではないか。そのことが厳しく指摘されてくるわけであります。13節から示されている言葉は大変厳しいものであります。私たちの口から出るもの、それはどういう言葉であるか、唇から出るもの、どういう言葉であるか。ここでは口と足が強調されて語られています。13節、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は土を流すのに早く、その道には破滅と悲惨がある。彼らは平安のうちを知らない。彼らの目には神の恐れがない。こんなふうに語られてくるわけであります。口と足、私たちが語る言葉はどういう言葉であるか。それからそこから出てくるものはマムシの毒のような存在であって、人々を激しく傷つける、そういう言葉を語ってしまう人間の姿。足、歩いていく、その歩いていく、その歩みにおいて私たちは血を流す、破壊をする、そこに悲惨がある、悲惨が、平和が壊されていく、平和の道を知らない。人間が歩む道、足で歩く、その歩みにおいてそこには破壊がある。関係性を常に崩しながら平和を破壊する、そのような私たちの歩みをしているのではないか。知らず知らずのうちに自分が正しいと思って、これが良いと思って、しかしながら現実は激しく人を傷つけ、また社会の関係を破壊している、そういう私たちの姿、痛み、私たちは知ることがないわけであります。神様が示してくださらなければ、自分の本当の姿を私たちは知ることができないわけであります。先週は復活祭でありました。トマスを学んだわけであります。復活して弟子たちの中に現れたイエス様、トマスにご自身を表されたイエス様、復活のイエス様がご自身を表されたそのお体には、手に傷があり、生々しい傷があり、脇腹に傷がある、生々しい傷がある。それは十字架に釘で打ちつけられた生々しい手の傷、死んだかどうか確かめるために槍で脇腹が疲れた、その生々しい傷、その復活のイエス様のお姿を見て、トマスは私の主よ、私の神よとひれ伏し拝むわけであります。イエス様の方からその傷を示してくださらなければ、私は自分たちの本当の痛みがわからない、私の罪を担って傷を背負って痛みを、その傷を背負って、私の痛みを背負って、罪を背負って十字架で苦しんでください、痛んでくださったという傷を見つめなければ、私たちは 神の前における自分の姿を知ることができないわけであります。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活する。イエス様が十字架におかれになる前に弟子たちに何度も何度も教えておられたお言葉であります。この言葉を聞いて、その時は信じながらも、本当に聞いて信じることはできない。イエス様が十字架にかかれた時に、イエス様のこのお言葉はもう吹き飛んでしまっているわけであります。その手の傷、脇腹の穴、私の手を差し入れなければ信じないと言ったトマス、神の前に、主の前に自分がどういう存在であるか彼は分かっていないのであります。しかしイエス様から手の傷を見せられ、脇腹の傷を見せられた時に、初めてそこで自分の罪を思い知って、私の主よ、私の神よとイエス様の前にひれ伏すトマスの姿が示されてくるわけであります。そしてこのトマスは喜びに満たされています。この私が許された、復活の光に今照らされている、復活の命をいただいている、この罪の私が新しい人間に作り変えられた、聖霊の力によって復活の死の息が吹きかけられて、その喜びにあふれて主を拝むトマスの姿を学んだのであります。イエス様の十字架を見つめながら、私たちは本当に自分の罪を知らされます。その罪を神であるお方が、イエス様がその痛みを一身に背負ってくださった、このことに本当に私たちは驚かされるわけであります。私たちの罪がどれほど深く、そしてまたどうすることもできない人間の悲惨な罪を、イエス様の十字架によって知らされるのであります。罪を思い知った私の上に、イエス様の十字架の復活の許しの言葉が響くわけであります。主の許しの恵みに包まれて、主の復活の光に照らされて、復活の命に生かされていく、新しく作られた私たちのイエス様の十字架と復活の中に示されていくわけであります。若者も年老いた者も同じように罪がある。また若者も年老いた者も、ギリシャ人もユダヤ人も、私たちも主の復活の光に照らされて、そこで同じように力をいただいて生きることが許されている。死に向かって歩む辛い悲しいことであります。年を重ねてできないことが増えていって、生きることが辛いことであります。しかし主の許しの恵みに生かされている、復活の主の光の中に捉えられている、主の許しの恵みが私の中に大きな神の愛として注がれていく、注がれている、それゆえに年老いといっても、私たちは喜びを失えないで自分らしく生きることができる、同じ体の恵みのうちにあって、私らしい生き方がそこから導き出されていく、そのことを今日のパウロの言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。 パウロの厳しい言葉を学んでいるわけでありますが、厳しい言葉の中に神の愛があふれている。そして私たちは同じ神の愛を受けて生かされている。本当の平和はこの主の許しの恵みに包まれて生かされているということから、平和の道が開かれていることを、開かれていくことを知らされています。どうぞ私たち一人一人がどれほどの大きな恵みのうちに包まれて生かされているのか、あの人この人同じ恵みに包まれていることにおいて、あの人この人を本当に深く一つになって共に生きるものとして歩むことが許されていきます。そこに二つのものを一つに作り変える十字架のキリストの御業が示されています。キリストの平和はそこから私たちに響いてまいります。どうぞ同じ主の許しの恵みに包まれて生かされている。そのことにおいて私たち自分の生き方がなし、またその証をなすものとして、キリストの平和を証しするものとして、キリストの恵みを証しするものとして生かしめてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。